東京セキュリティブリーフィング週次コラムに2026年5月31日日曜日オープニング、こんにちは。東京セキュリティブリーフィングへようこそ。本日は2026年5月31日日曜日のコラム回です。先週、つまり5月25日から5月30日にかけて、セキュリティの世界では AI が防御側と攻撃側の距離を劇的に縮めているという現実がより鮮明に浮き彫りになった1週間でした。脆弱性検出から実際の悪用まで、かつては数ヶ月かかっていたサイクルが、今では数時間から数日に短縮されています。さらに驚くべきことに、その過程全体が AI エージェントによって自動化最適化されつつあります。本日のコラムでは、この AI 時代のサイバー戦における3つの重要なトレンドを分析していきます。今週のセキュリティトレンド分析。AI 駆動脆弱性検出と悪用時間の急速短縮。まず注目すべき最大のトレンドは、アンスロピックのプロジェクトグラスウィングが示す数字です。クロードミートスと呼ばれる AI モデルが、わずか1ヶ月間で1100以上のオープンソースプロジェクトをスキャンし、2万3000件以上のコード渋滞度脆弱性を検出しました。クラウドフレアは、単独で2000個のバグを発見し、そのうち400以上が高度または重大度という状況です。これまで脆弱性の発見と修復は人間のペースで進んでいました。企業のセキュリティチームが脆弱性を検出し、検証し、優先順位をつけ修復する。その全サイクルは平均43日を要していました。しかし AI が参入した今、このボトルネックは検出から検証と修復へシフトしています。さらに懸念されるのは、攻撃側もまた同じ AI の恩恵を受けているという点です。CVE が公開されてから悪用されるまでの時間が、従来の9ヶ月から、わずか数時間数日へと短縮されています。2018年には平均に、3年要していたこのサイクルが、今では約10時間まで圧縮されているのです。例えば、ドルーパルコアの重大な SQL インジェクション脆弱性 CVE-2026-9080-12 は、公開後48時間以内に約6000サイトへ1万5000件以上の攻撃指向が記録されました。かつてのセキュリティモデル、パッチを当てるまで時間を稼ぐという戦略は、もはや機能していません。サプライチェーン攻撃の多層化と民主化、次に重要なトレンドは、サプライチェーン攻撃の多層化です。グラスワームという脅威キャンペーンが、開発者を標的として300以上の GitHub リポジトリを汚染し、ビジュアルスタジオコード拡張機能、NPM パッケージ、Python パッケージなど複数の配布チャンネルを同時に悪用していました。この攻撃の巧妙な点は、単一の配布チャンネルではなく、開発者が接触する複数のエコシステムを同時に侵害したことです。同様に、トラップドアというキャンペーンは、NPM、PyPI、Crates.io という3つの言語別エコシステム、全体で384以上の悪意あるパッケージを配布。単なるパッケージ名の模倣ではなく、実際のパッケージ管理プラットフォームから公開トークンを盗み出し、正規パッケージそのものを改ざんするという手法を採用していました。さらに注目すべきは、これらの攻撃の低い参入障壁です。BTMob という Android マルウェアが、マルウェアーズはサービスモデルで、月額700ドルまたは、永久ライセンス5000ドルで販売されています。ノーコードの APK ビルダーをフロントエンドとすることで、高度な技術を持たない脅威アクターでも企業ネットワークへの深刻な侵害を実行できるようになりました。EMFA 認証バイパス攻撃の進化。第3の重要なトレンドは、MFA 認証バイパス攻撃の多様化です。FBI 警告の仮365、フィッシングアズアサービスプラットフォームは、マイクロソフト365の OOS デバイスコードフローを悪用し MFA を完全にバイパス可能にします。攻撃の流れは単純です。フィッシングメールで被害者をマイクロソフト検証ページへ誘導し、デバイスコード入力を要求。その後リアルタイムでリバースプロキシを構成し、被害者が入力したコードから OOS トークンを摂取。これにより、MFA 認証を完全に回避したアカウント乗っ取りが実現します。さらに深刻なのが、ボルトジャッキングという攻撃です。Google のパスワード管理インフラの設計上の欠陥をついた手法で、わずか6桁のセキュリティ PIN を傍受するだけで、攻撃者は被害者のパスワード全体にアクセス可能になります。セキュリティドメインの解放メカニズムが、 短い PIN のみに依存しているため、攻撃者が信頼済みデバイスを追加登録することで、クラウドストレージに保存されたすべての認証情報を複合可能にされます。これらの攻撃に共通するのは、多要素認証という複層防御そのものを攻撃対象にしているという点です。従来の強力なパスワード MFA という組み合わせは、もはや十分な防御ではなくなっています。物理的侵入とソーシャルエンジニアリングの融合注目すべき4番目のトレンドは、サイレントランサムグループが示す、物理的侵入とサイバー攻撃の融合です。このグループは、従来のビッシング・フィッシング音声通話から進化し、被害者がリモートアクセスツールのインストールを拒否した場合、実際にオフィスを訪問するという手法を採用しています。従業員になりすました IT 職員が、内部ネットワークへのアクセスを要求し、失敗時は USB メモリを直接マシンに挿入して NSCP 経由でデータを摂取。この一連のプロセスは数分で完了します。この手法の難が脅威かというと、従来のネットワークセキュリティの概念を根底から突き崩しているという点です。ファイアウォール、IDS、EDR などの検知ツールも、物理的なネットワークアクセスポイントに接続された USB デバイスには対応していません。さらに、従業員の IT 部門を信頼するという心理を悪用した手法であるため、セキュリティ意識向上プログラムだけでは対抗困難です。今後予想されるリスクと対策攻撃のスピード競争における防御側の加速化最初のリスクは、シンプルですが深刻です。脆弱性の検出から悪用まで数時間という現実の下では、従来の定期的なパッチ管理モデルは完全に破綻しています。セルトインはインドの企業に対し、露出したシステムの重大脆弱性を12時間以内にパッチすることを要求するようになりました。対策は以下の通りです。第一に、リスク優先順位の自動化と迅速化が不可欠です。すべての脆弱性をパッチできない以上、実際に、攻撃されるリスクが高い脆弱性を優先する必要があります。CVS スコアは参考情報に過ぎず、実際の攻撃可能性、ビジネス影響度、環境への適用の有無を総合的に判定する、リスクベースの優先順位付けが必須です。第二に、隔離制限監視による多層防御です。パッチが間に合わない場合、脆弱なサービスをネットワークから隔離する、機能を制限する、異常アクティビティを監視するといった、補完的制御を同時に展開する必要があります。サプライチェーンの信頼の最低義2番目のリスクは、オープンソースと依存パッケージへの信頼です。開発者の利便性と安全性のバランスが、完全に利便性に傾いています。対策として推奨されるのは、ソフトウェア部品表 SBOM の完全な可視化と、SBOM そのものの検証です。単にどのパッケージを使っているかを知るだけでなく、各パッケージの所有者、更新頻度、セキュリティパッチの対応速度、運用チームの構成一人で管理されていないかを把握する必要があります。さらに、GitHub のステージドパブリッシングや NPM の新しいセキュリティ機能を活用し、パッケージ公開前の段階的な検証フェーズを導入することで、悪意あるパッケージが本番環境に到達する前に検出できる可能性があります。異認証インフラの再設計3番目のリスクは、MFA そのものの信頼性です。デバイスコードフロー、Google 同期インフラ、Apple、Microsoft、Google の OOS 実装など、主要クラウドプラットフォームの認証メカニズムに複数の設計欠陥が存在します。対応として、多層化された認証検証が必要です。単一の MFA 方式例、SMS、TOTP アプリ、生体認証に依存するのではなく、条件付きアクセス、デバイスの整合性検証、異常なアクセスパターンの検知など、複数の独立した検証レイヤーを組み合わせることが重要です。特に、クラウドプロバイダーが提供する、セッション継続時間、デバイスバインディング、リスク評価などの機能を積極的に活用し、攻撃者が盗んだトークンを別のコンテキストで再利用できない環境を構築する必要があります。ゼロトラストの物理層への拡張4番目のリスクは、サイレントランサムグループが示す物理的侵入です。従来のゼロトラストセキュリティは、ネットワークとアプリケーションレイヤーに焦点を当てていましたが、物理的な USB アクセスには対応していません。対策としては、物理的アクセスコントロールとネットワークセグメンテーションの強化が必須です。オフィスへの出入り管理を厳格化し、 道のデバイスがネットワークに接続されることを防ぐ USB 接続の物理的なブロック、さらには信頼された IT 職員が存在しないという前提に基づいた多要素認証を導入することが重要です。セキュリティ担当者へのアドバイス、レポートの内容と取締役会への説明。セキュリティ担当者が取締役会や経営陣に報告する際、注意すべき点が3つあります。第一に CVE の数ではなく、ドルで示したリスクです。50個の CVE が発見されたという報告より、攻撃によるダウンタイム外地時間で約万ドル、データ漏洩による訴訟リスクが約2万ドルという説明の方が、経営陣の意思決定が迅速になります。第二に、今月のセキュリティインシデントではなく、攻撃者が実際に何ができるかの定期レポートです。脆弱性検出速度が加速している以上、脆弱性の存在をレポートするのではなく、実際の攻撃シミュレーション、侵害経路の特定、その経路を遮断するために必要な投資額を報告する必要があります。第3に、AI エージェント時代における、人間の限界の明示です。セキュリティチームの規模拡大が予算削減により困難な場合、AI 駆動の攻撃に対抗するためには、自動化と検知能力への投資が不可欠であることを明確に伝える必要があります。組織内での優先度付けの再設定。今週のニュースから明らかなのは、すべての脅威に同じリソースを配分する、という従来のセキュリティ戦略が破綻しているという点です。推奨される優先度付けは、以下の通りです。最優先、サプライチェーン化姿勢の確保、SBOM の作成、依存パッケージの定期スキャン、NPM PyPI GitHub へのアクセス権限管理。これらは技術的投資ツールで実行可能です。アジ優先、クリティカルシステムのリスク評価、データベース、認証インフラ、支払い処理システムなど、ビジネス継続性に直結するシステムについて、実際の攻撃シミュレーションレッドチーム演習を実施し、侵害経路を特定します。継続的施策、物理セキュリティと従業員教育、サイレントランサムグループのようなグループにはハイテクなフィッシングとともに、物理的な侵入が伴うため、セキュリティ意識向上だけでなく、IT 部門を装う侵入者を検出する組織文化の構築が重要です。クロージング。今週のセキュリティ情勢は、一言で表現するなら、加速と複合化です。脆弱性検出から悪用まで数時間、フィッシングから物理的侵入までのエスカレーション、MFA そのものの信頼性低下。これらの脅威に対抗するには、従来のセキュリティはセキュリティチームの責任という考えではなく、経営層、開発チーム、事業部門が一体となった、全社的なセキュリティ文化の構築が不可欠です。来週も、セキュリティの最前線からの最新動向をお届けします。東京セキュリティブリーフィングでした。また次回お会いしましょう。